こんにちは、ビルボールトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターを務めますブログ今音管理人、音楽チャートアナライザーの K と申します。最後までよろしくお願いいたします。10月4日水曜日夕方4時台に録音を開始しております。今回のポッドキャスト198回目となります。よろしくお願いします。さて、皆さんはこのポッドキャストをどこでどのようにして聞いていらっしゃるでしょうか。車の中だったり、通勤通学の電車の中だったり、様々かもしれないんですけれども、もしくは、この曜日のこの時間に決めて聞いているって方もいらっしゃるかもしれません。まさにラジオ的な感じで聞いている方もね、もしかしたらいらっしゃるのかななんて思っておりますが、そのラジオに関しましては、10月に入って改編というものが行われております。ほとんどの放送局が10月2日月曜日から、もしくは10月1日日曜日から改編というのを行っていると思うんですけれども、自分がよく聞く TBS ラジオ、東京のラジオの方ではかなり大きな改編が行われておりまして、で 実はですね、私はラジオについてもブログに書くことが少なくないんですけれども、この改編の前後でそのブログエントリーに対するアクセス数が非常に多いという状況が生まれています。9月3日付でですね、 TBS ラジオの放送枠変更に対する、見方について書きました。よかったらご覧いただければなというふうに思っているんですけれども、放送枠の拡大、一部は縮小というものが行われているんですね。で、ライムスター、ヒップホップグループライムスターの歌丸さんが担当していたアフターシックスジャンクションっていう月金午後6時から3時間の番組に関しては、午後10時から、ひとまずはっていう、形らしいんですけれども、90分間で4曜日になってアフターシックスジャンクション2に変わるということなんですが、その他の番組に関しましては放送枠の拡大ということが行われています。なので10月2日の月曜日っていうのはどの番組も、時刻が変わ、放送時間の開始日が、開始時間が変わったとかいったことで、慣れない部分もあるなっていうのを聞きながら思っていたんですが、そのアフターシックスジャンクション、1ですね、この番組が当初始まっていた午後6時に、荻上チキセッションっていう番組が、それまで午後3時30分から放送だったものがですね、移ってきて、午後6時からの3時間になったと。ということで、その10月2日放送回の一番最初のところだけちょっと聞いたんですが、やはりこのタイミングで初めて聞くっていう方もいらっしゃるのかもしれず、そこを踏まえた上で番組の紹介っていうものを、最初から行っていたんですけれども、そこでですね、午後8時台に、特集であるメインセッションっていう企画があるっていうことを紹介されていて、その中にいくつかモードがあると。今後そのプロ野球の、クライマックスシリーズとか行われるタイミングでワイワイモードっていう各、チームのファンの方々が集まって、議論というよりは、楽しんで話をするっていうモードもあったりするんですが、基本的にはその真面目にレクチャーモードだったり検証モードだったりっていうことを行っているんですが、その中で提案モードっていうものがありますよってことを紹介されていて、そういえばあったなぁなんてことを思いながら、ちょっと懐かしく、久しく聞いてなかったので、そういう意味でも懐かしく聞いておりました。で、この提案モードっていうのはホームページによりますと、具体的な政策だったり方策を提案するっていうものだったりするんですが、この番組から、生まれたと言っても過言ではないものが、薬物報道ガイドラインというものがありまして、薬物っていうものが依存症という病気の側面があるっていうことを踏まえて、その例えばその治った方を、またその過去のことを思い出させるような報じ方をしないなどといったことを決めた薬物報道ガイドラインっていうものを提案して、います。で、これは自分もすごく依存症っていうものにちょっと、人一倍知ってるものとして、これは確かにそうだなと思ってですね、何かあった時にですね、この薬物報道ガイドラインについて言及するっていうようにしているんですけれども、なかなかまだ浸透はしていない。逆に言えば、スキャンダラスに報じることを結構望む人が多いんだなっていうことを見て、 うんと思ったりもするんですけれども、でも提案することって本当に大事だなってことを思いながら見ておりました。で、その提案に関して言うとですね、ちょっとここ最近、今週たまたまなんですけれども、リリースされた作品に関してちょっと提案したいななんていうものがありました。それがですね、Mr.Children のニューアルバムリリースに関してなんですが、久しぶりに Mr.Children、ニューアルバム Miss You という作品をリリースしました。で、このアルバムなんですけれども、先行曲がですね、デジタルリリースされているんですね。で、これを撮っている週にもリリースがありました。その一方で、フィジカルは10月4日のリリースなんですが、アルバムの配信開始が11月8日、つまりは5週後というふうにアナウンスされているんですね。で、このミスチルの、こういった、要はフィジカル先行、デジタル 後発っていう方法っていうのは、ベテランの歌手に実は少なくなくてですね、例えば、森口博子さんの、最近はガンダムのカバー集ですとか、アニソンカバー集を出しているんですが、森口さんも同じようなことを行っている。それからシングルで言うと、今年に入ってからは、ビーズの、久しぶりのフィジカルシングルであるスターズだったり、中島みゆきさんの新音だったりが、フィジカルが先行。で、ビーズは数ヶ月間、中島みゆきさんは確か2週間と記憶しているんですけれども、デジタルが遅れている。っていうことがありました。で、遅れて解禁されていても、例えば Spotify の新曲プレイリストに載っているっていうのはちょっと違和感を、抱かざるを得なかったっていうのが正直なところなんですけれども、こういうベテランの方がこういったデジタル後発っていうのを行う傾向があるんですね。それで思い出したのは、2022年に久しぶりにオリジナルアルバムをリリースした山下達郎さん。で、達郎さんは、絶対にそのサブスクを解禁しないと。いうふうに言っていて、で、デジタルに関わる方に対してもかなり厳しい言葉で非難をしているっていう印象がありました。ただそれに対しては賛同する方も少なからずいらっしゃった。いや、むしろ多かったかなっていうふうに、見ています。ただその達郎さんが今年に入ってから、ジャニーズの件によって、その事務所を離れた方との確執が生まれた時に、その、辞めた方に対する賛同のそれと全く反対として達郎さんに対する非難っていうのがすごく生まれていたっていうふうに見受けられるんですけれども、その、非難というか批判の形でなぜその去年のサブスク解禁しないという発言に対して音楽業界内部から出てこなかったのかなっていうことをすごく感じています。で、デジタルを解禁しないっていう方、もしくはデジタルを遅れて解禁させる方っていうのが未だに少なくないし、ベテランに多いっていう状況は、例えば周りがそのベテランに対して必要以上にこう、過保護という言い方はあれかもしれないんですけれども、あまり進言をしないという傾向があるんだなっていうことも見受けられますし、あと、もしそれを言ってしまったら自分立場が危ういと思って言わないってこともあるのかもしれないんですけど、例えば、9月に入ってから、ここでも紹介しましたけれども、ビルボールジャパンが、グローバルジャパンソングスエクスクルーディングジャパンっていうですね、世界で流行っている日本の曲っていうものを、紹介するチャートを新設したりして、で、デジタルが、少しずつ広がっている状況においては、デジタルに解禁することイコール世界にリリースすることでもあるし、そしてビルボールジャパンの新しいチャートが、日本の歌詞において世界への意識を高めるっていう効果も持ち合わせていると思うんですね。その一方で世界の方々が日本の音楽に注目をしたとして、その、デジタルのカタログが揃っていないっていう状況を見るとどう思うのかな。自分は以前シティポップが世界で、その流行っていく状況が抑えられてしまったのはそういったデジタルアーカイブが少ないからというふうに、それも原因じゃないかっていうふうに書いたんですけれども、だとすれば音楽業界内部にいる方が特にベテランの方々に対して働きかけをきちんと行っていく必要があったんじゃないのかなというふうに思っています。で、達郎さんがそのジャニーズの件に対して発言した内容に対してすごく非難が集まっていた。僕はその非難という形もどうかと思うんですけど、それを例えば、きちんと提案する形にして持っていけたなら、そしてそれをきちんと、進言する人がいたならば変わっていったんじゃないのかなっていうふうにも思ったりしています。ですので、 今回の Mr.Children のニューアルバム Miss You という作品が、まあ、デジタル後発ということが分かった時にまたかっていうのを正直思いましたし、それがですね、例えば同じ日に YOASOBI の新しい EP The Book 3がリリースされているんですけれども、 YOASOBI は海外に向けて積極的に、行っている、海外、まあ、日本と海外の区別なく行っているっていうのが正式な見方かもしれないんですけれども、そういった方々の意欲っていうもの、そして、そういった方々の音楽を聴きたいっていう方々が、海外にいる方々の思いっていうものを、そのベテランの方々だったり、そういった方々を動かしているとは言い難い、音楽業界の方々の対応っていうものが、その意思っていうものをですね、沈めかねないなっていうふうにちょっと感じてしまいましたんで、ぜひとも今からでもいいので、音楽業界が総出で、ベテランの方々を説得するなりしてですね、デジタルに開かれた、日本というふうな状態に持っていってほしいなってことを強く願っています。ちょっとベテランの方々にそれが多く見られるっていう状況も含めて、悪い意味の日本らしさかなっていうふうに思ってしまいましたんで、ちょっと厳しい物言いかもしれないんですけれども、そのようなちょっと、自分なりの提案の方をさせていただきたいなということをですね、今回 TBS ラジオの改編に伴って、セッションのですね、説明文から改めて思った次第です。長くなりましたけれども、最新のチャートについてお届けしていきたいというふうに思います。では、日本時間10月3日火曜日に発表されました10月7日付、アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10、まずは紹介します。10位先週と変わらず、デュアリパ、ダンスタナイト。9位選手から2ランクダウン、失礼しました、2ランクアップです。レマ&セレナ・ゴメス、カームダウン。8位選手から1ランクアップ、ガンナー、フクミーン。7位選手と変わらず、オリビア・ロドリゴ、ヴァンパイア。6位選手から2ランクアップ、モーガン・ウォレン、ラストナイト。5位選手と変わらず、ザック・ブライアン、フィーチャリング、ケイシー・マスグレイブス、I Remember Everything。4位選手から2ランクアップ、テイラー・スウィフト、クルエル・サマー。3位選手から1ランクアップ、ルーク・コムズ、ファストカー。2位選手から1ランクアップ、シザー、スヌーズ。そして1位は選手から1ランクアップ、通算2週目のナンバーワン獲得です。ドージャキャット、ペイン・ザ・タウンレッド。以上、10月7日付、アメリカビルボールソングチャート HOT100 からトップ10をお届けしました。ドージャキャット、ペイン・ザ・タウンレッド、TikTok から火がついたこの曲なんですけれども、今回アルバムチャート初登場ということもありました。ストリーミング前の週から 3% アップ、ダウンロードは 19% ダウン、いずれの指標も首位を獲得、そしてラジオは 17% アップでこの指標7位というふうになっております。ラジオ指標のトップはテイラー・スウィフト、クルエル・サマーが獲得しました。で、テイラーにとっては、8曲目ラジオ指標制覇ということになりまして、ラジオソングチャート、ラジオ指標ですね、の1990年12月に始まったんですけれども、このチャートにおいて、単独で4位ということになりました。リアーナの13曲が、一番多く、マライア・キャリーの11曲、ブルーノ・マーズ9曲となっているんですけれども、それに次ぐテイラー・スウィフト8曲ということになりました。で、一方で、先週初登場で首位を獲得した曲が今回トップ10から外れています。ドレイクフィーチャリングシーザー、スライムユーアウト、先週初登場首位だったのが今回12位にダウンをしております。これはアメリカのチャートの特徴ということなんですけれども、アメリカのチャートは動画再生を含むストリーミング、それからフィジカルセールスを含むダウンロード、そしてラジオ、この3つの指標から成り立っています。で、デジタルの2指標、ストリーミングとダウンロードは初週からガンと上の方に行くんですけれども、ストリーミングが緩やかにダウン、そしてダウンロードは所有指標でもありますので結構大きくダウンする傾向があります。一方でラジオに関してはどんなに、ラジオフレンドリーな歌詞の曲であったとしても初週からトップ10入りするってことはほぼありません。その状態ですんで登場2週目にデジタルが下がった分をラジオが補完できなければ総合チャートの方でも急落する傾向がある。そして今回はトップ10落ちとなってしまいました。まあ、ドレイクは10月にニューアルバムリリースしますんで、まあ、そのタイミングで先行曲のスライムユーアウトが改めて上がってくる可能性というのもあるのかもしれないんですけれども、こういう動きをする曲が真の社会的ヒット曲と言えるかとなるとそれは微妙なところなので数週の動向を追っていく必要があるというふうに思います。というわけでまずはアメリカのチャートを紹介しました。そしてグローバルチャートについてもチェックしていきます。10月7日付、まずはグローバル200のトップ5です。 5位ケニア・グレイス・ストレンジャーズ、4位テイト・マクレイ・グリーディ、3位テイラー・スウィフト・クルエル・サマー、2位ジョングク・フィーチャリング・ラッド・セブン、1位がドージャ・キャット・ペイン・ザ・タウン・レッドとなりました。そしてグローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US のトップ5です。5位カロルズ&ペソプルマークローナ、4位マイクタワーズララ、3位ケニアグレイスストレンジャーズ、2位ジョンククフィーチャリングラトセブン、1位はドージャキャットペインザタウンレッドとなっております。というわけでペインザタウンレッド、グローバル200で4連覇、グローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US では2連覇を獲得しているという状況となっております。その中にあってですね、前週グローバルエクスクルーディング US の方でトップ10入りしたテイト・マクレイ・グリーディ、こちらがグローバル200でも、トップ10入り4位に入っています。同じく、前週グローバルエクスクルーディング US でトップ10入りした、ケニア・グレイス・ストレンジャーズがグローバル200で12位から5位、トップ5入りを果たしているという状況です。今後、これらの曲もどれだけ上がっていくのか、グローバルスポティファイのチャートの方を見てみると両方とも向上なんで、数週間の動向をチェックしていきたいというふうに思います。というわけでまずは10月7日付アメリカビルボードソングチャートのトップ10、それからグローバルチャートのトップ5についてお届けしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。10月4日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からまずはトップ10紹介します。10位初登場、超ときめき宣伝部かわいいメモリアル。9位初登場、夜遊び勇者。8位選手と変わらずバウンディ怪獣の花歌。7位選手から3ランクダウン BE:FIRST メインストリーム。6位初登場、椿ファクトリー勇気 It's my life。 5位選手から2ランクアップ北に立つや青のすみか。4位初登場 AKB48 アイドルなんかじゃなかったら。3位選手から1ランクダウン夜遊びアイドル。2位選手から1ランクアップキングヌースペシャルズ。そして1位は先週と変わらず2連覇達成です、アドショー。以上10月4日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。今週はトップ10 4曲が初登場しているんですけれども、その中にあってアドショーが1位をキープという状況です。ビルボールジャパンソングチャートに関しましては50位までのポイントが可視化されているという状況なんですが、前週並びに当週も50位内に入った曲において、ポイント前週から大きく伸びている曲はそんなに多くありません。今回5位に入った北谷達也さんの青のすみかは前週比 8.5% のプラス、2位のキングヌースペシャルズ、13.9% のプラス、それから1位のアドショー、こちらが 10.3% のプラス、この3曲が結構突出しているっていう状況となっております。ですので特にですね、この3曲に関しましては所有接触以外の活用という指標でも伸びているという状況なんですね。例えばなんですけれども、10月4日公開分の TikTok Weekly Top 20に関しましては、キングヌースペシャルズが、前週初登場2位から今回1位にアップしています。Ado さんのショーに関しましては3ランクダウンということなんですけれども、4位ということになっております。それから、歌ってみて踊ってみてに代表されるトップユーザー、失礼しました、UGC、ユーザー生成コンテンツに関するチャート、トップユーザージェネレーテッドソングスチャート、こちらの10月4日公開分に関しては、Ado さんのショーが4位をキープ、キングヌースペシャルズが3位から5位にダウンしているんですけれども、トップ5入りをキープ、それから北谷達也さんの青のすみか、こちらは2ランクアップで6位というふうになっております。さらにカラオケの点でもですね、これらの3曲は動きがあると。Ado さんのショーに関しましては、チャート、ランクイン4週目にして、前週初めてカラオケ指標、100位圏外ながら300位以内に入っているんですが、それが今回66位まで上がってきています。スペシャルズに関してはまだ100位圏外ではあるんですけれども、2週連続で、加点されているという状況。それから北谷哲也さんの青のすみかに関しましては、カラオケ指標の方が緩やかに伸びていまして、前週17位から今回14位、この指標では最高位を更新しているという状況なんですね。でこの活用っていうのはですね、あくまで自分のブログで用いている言葉なんですけれども、夜遊びのアイドルが本当にこの辺が強かったので、例えばアニメヒッ だからヒットしているのみならず、そういった多角的なヒットっていうのが今のヒット曲の特徴であり、それがその活用っていうものも一つ大きな武器になっているのかなっていうふうに考えていいのかもしれないなというふうに思っております。で、一方で、まあ初週ですから翌週の動向を見なければいけないというのはあるんですけれども、今回初めてトップ10入社、4曲に関しましては、9位に入っている YOASOBI 勇者とその他の曲とで大きな差があります。自分もですね、いつもですね、水曜日のそのチャートの公開されてから間もないタイミングで、チャートインサイトというビルボールジャパンの、サービスがあるんですけれども、そこで最新週における、ポイントの構成比だったり、それから最新週に至るまでの、総合順位と各指標の順位の推移っていうものが、わかるんですね。で、それをですね、X にポストしているんですけれども、そこでですね、今回トップ104曲を一つのポストにしてまとめているんですが、明らかにですね、YOASOBI 勇者が接触指標、ストリーミング、それから、動画再生をポイントを獲得している一方で、他の3曲はですね、フィジカルセールスが非常に強い、状況で、他の指標があまり獲得できていないと言えるので、これ来週急落する可能性は高いなというふうに感じています。特にですね、今回4位に入りました AKB48 アイドルなんかじゃなかったらに関しましては、ダウンロード、それからラジオに関しましては、加点されているんですけれども100位未満となっております。唯一100位以内に入っている指標がフィジカルセールスの1位。そこだけなんですね。それは非常に気になると。いうことはちょっと申し上げなければいけないなというふうに思っております。で、AKB48 に関しましては、このアイドルなんかじゃなかったらに、握手券を封入しているということで、久しぶりにその握手会が行われたっていうことがオリコンの方でもニュースとなって、9月28日に配信をされています。で、握手会とかいったもの、あとは例えば、複数種リリースとかいったものはですね、他の歌詞でもよく行われているので、こういった商法って言われているものが必ずしも悪ではないと思うんですけれども、例えば AKB48、ここ数作のシングルにおいては、そういったイベント関連の、参加券ですとかを封入するっていうことが行われるたびに、フィジカルセールスが上がってまた下がる。総合チャートも上がってまた下がる。そしてその度にフィジカルセールス以外の指標は極めて弱いという状況が続いているので、こういったところからもフィジカルセールス指標だけが突出している作品というものが総合チャートで上位に来るという状況がもしかしたらまだ是正する必要があるのではないかということを以前から提案をしておりますので、商法に関してはそれをやることについてはコアファンの精神的だったり肉体的だったり、特に金銭面の疲弊というものが生まれる点においてはちょっと気がかりではあるんですけれども、そこは個人の裁量で買う買わないは決めることができるという部分もあるかもしれません。大事なのは音楽チャート側がきちんとその辺を踏まえて毅然とチャートポリシー集計方法を変更することだと思いますので、例えば今回のシングルの動向移管によってまたチャートポリシーを変える必要も考えることが必要なんじゃないかなというふうにビルボールジャパンには提案したいなというふうに思っております。この辺に関してフィジカルセールスばかりが突出している曲っていうのが社会的ヒットに至りにくいっていうことについては、ここ最近ブログで、書いております。週に1回なんですけれども、だいたい土曜日か日曜日にですね、前週及び当週の上位初進出曲におけるチャートインサイトから真のヒット曲になるかを読むというものをブログ今音に書いています。で、これを見るとフィジカルセールスばかりが突出している曲が総合で急落するっていうことが少なくないっていうことが分かりますので、ですので、上位に初進出した曲に関しては少なくとも2週目の投稿を見て社会的ヒットに至るかどうかを判断する必要がある。そしてそういった急落の傾向が続いていればその原因になるものを見て、チャート管理者側がチャートポリシーを変えていくことも検討する必要があるというふうに考えておりますので、よかったらチャート、失礼しました、ブログエントリーの方をご覧いただいて、考えていただければなというふうに思っております。というわけで、以上10月4日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。 ブログ今音、ではですね、基本的に毎週火曜日、アメリカビルボード側の、発表の遅延がなければですね、最新のソングチャート、それからグローバルチャートについての翻訳を行っております。それから目標以降に関しましては、ビルボードジャパンのソングチャートを中心にチェックをしております。木曜日は基本的に首位獲得した曲についてのチェック、それから、その他の注目曲につきましては金曜以降、そして先ほどもお伝えしましたけれども、前週そして当週の上位初進出曲における、チャートインサイトを踏まえた真の社会的曲、真のヒット曲になるかを読むというエントリーは土日どちらかで基本的にアップしておりますので、よかったらぜひともチェックしていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ちなみになんですけれども、ここ最近なんですが、BE:FIRSTのメインストリームについて書くことも、増えておりました。で、これを録音している前の週に初めてミュージックステーションに出演したということなんですが、彼らのメインストリーム、今回7位、ポイント前週比は 72.1% となっておりました。ちょっとこの辺についても改めて後日分析をしたいなというふうに思っております。で、今これを録音している段階ではビルボードジャパンの、詳しいチャート解説記事は出てきておりません。ぜひともあの解説記事ですとかビルボードジャパンのポッドキャストもチェックしていただければなというふうに思っております。ということで最後にお知らせをもう一つお伝えさせてください。ラジオ出演のお知らせです。大阪にあります、インターネットラジオ局 NFRS。こちらの方でですね、土曜日の午後6時から放送されております。スーパー DJ コネクションという番組で BE:FIRSTを特集する、企画が10月14日の土曜日午後6時から放送されます。そこでですね、音楽インフルエンサーのりょうさんと私 K で担当をして、やり取りをしております。すでにもう録音を終えているんですけれども、今回お知らせさせていただきます。りょうさんはですね、以前からですね、Twitter 時代から音声生配信のスペースを使いまして、例えば日本にグラミー賞があったなら、主要4部門はどうなるかっていうことをですね、考えて発表していったりとか、1年間の、音楽チャートだったり、それからボーイズグループ、ボーイバンドの動向ですとかについていろいろ語り合ってきました。りょうさんは7月以降ですね、音楽インフルエンサーとして独立して活動を行っておりますが、そのりょうさんの番組に、今回を、呼ばれまして、いろいろ語ってきましたので、よかったらぜひチェックしてください。インターネットラジオ、となっておりますので、ぜひ NFRS で検索していただければと思います。というわけで以上、ビルボードトップヒッツポッドキャストをお送りしました。ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。